聖書の御言葉を朗読いたします。詩編第113編1節から9節。ハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよ、主の皆を賛美せよ。今よりとこしえに主の皆が讃えられるように、日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が賛美されるように。主はすべての国を越えて高くいまし、主の栄光は天を越えて輝く。私たちの神、主に並ぶものがあろうか。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。弱い者を塵の中から起こし、乏しい者を悪田の中から高く上げ、自由な人々の列に、民の自由な人々の列に返してくださる。子のない女を家に返し、子を持つ母の喜びを与えてくださる。ハレルヤ。ハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよ、主の皆を賛美せよ。詩人は私どもに呼びかけるんです。私どもを神賛美へと招くのです。ハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよ、主の皆を賛美せよ。ハレルヤという言葉は、旧約聖書の言語であるヘブライ語です。外国語ですけれども、アーメンという言葉と並んでキリスト者の間ではよく知られている言葉の一つでありましょう。これはあなた方は主を賛美せよという意味の言葉です。そうしますと、最初から主を賛美せよ、主を賛美せよ、主を賛美せよ、同じことを3度繰り返していることになります。それだけではありません。2節では、主の皆が讃えられるようにと言い、3節でも主の皆が賛美されるようにと言っています。終わりの9節の結びでも、ハレルヤと歌います。で、詩人の心はまさに神様への賛美の心であふれているんです。いつも喜び、絶えず祈り、どんな時にも感謝する、有名な御言葉がありますけれども、それにもう一つの言葉を加えるとしたならば、それはいつも神を賛美して生きるということです。このことを神様はキリストにあって私たちに求めておられます。このことの中に私たちの生き方がよく表されているんです。で、この生き方はキリスト者に限ったことでありません。神様がお作りになり命を与えてくださったすべての人間の生き方こそが、この神賛美ということの中に表されているのです。私どもの心はいつもどのような思いで満たされているでしょうか。いつも神様のことを思っているでしょうか。いつも神様を賛美しているでしょうか。私ども四六時中神様のことを思って生活することなどできない。どこかで言い訳をしながら目の前のことに追われているのかもしれません。でも、そのように言い訳しながらも、本当はいつも神様を賛美して生きていきたいと願っているのではないでしょうか。なぜなら、私どもは神様を愛しているからです。もっと心のゆとりがあったらいいのに、もっと平安でいることができたらいいのに。でも現実はそうではない。いろんなことで精一杯だし、不安を覚えることが多い生活が続いている。神様をもっと愛したいのに、もっと賛美したいのに、なかなかそうさせてくれない現実と日々向かい合いながらも、でも今日ここに私ども集ってくることができました。神様の前に集まってくることができたのです。神様が招いてくださったからです。神様を賛美し、本当の人間らしさをここでもう一度取り戻して、新しい力を得ることができるために、神様は私ども主の日ここに呼び集めてくださいました。で、今日から12月に入りました。今年もあと1ヶ月となり、1年の終わりを見つめる季節、1年を振り返る季節となりました。終わりを見つめて生きること、終わりをいつも意識して生きることは、私どもにとって必要なことでありましょう。でもそれは、ああ、これでもう終わってしまうのかといって虚しさを覚えることではありません。ああ、すべきことを何もすることができなかったといって、絶望してしまうことではありません。確かに過去を振り返り、この一年を振り返るとき、さまざまな思いに満たされます。喜びだけではなくて、虚しさがあり、後悔の思いがあるかもしれません。どこかやりきれない思いを引きずりながら、この一年だけでなく、私の人生もまた、 虚しく終わっていくのだろうか、不安になることもあるかもしれません。でも教会に生きる者たちは、終わりを見るところで新しい始まりを見ることができるのです。ああ、これで終わっていくのだ、そう言って深い闇に包まれそうになるところで明るい光を見ることが許されるのです。だからこそここで神を褒めたたえることができるんです。ハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよ、主の御名を賛美せよ。教会の暦では今日から大降節アドベントが始まります。私どもが手元に持っていますカレンダーでは、この12月は1年の終わりを意味しますが、教会のカレンダーではそうではありません。大降節から新しい1年を数え始めるんです。クリスマスを教会の仲間と共に待ち望む、このことから新しい1年を始めよう、新しく出発しようというのです。今から2000年前、神の御子イエス・キリストが救い主としてこの世界に来てくださいました。罪と死という命の光が全く届かない闇の中に座り込む私どもを立ち上がらせるために、イエス・キリストは誠の光としてこの世界に生まれてきてくださったんです。一年の終わり、そしてこの大降節の時に私ども思いを巡らせます。なぜキリストはこの世界に来なければいけなかったのだろうか、なぜキリストはこの世界に生まれてこなければいけなかったのだろうか、このことに心を留めるのです。静かに思い巡らすんです。それはこの世界が、この私が罪の中にあるからではないか、悪魔の虜とされているからではないか、神を讃えるよりも自分がいつも人生の中心になって、自分が誰かに称賛されることを望んで生きているからではないか、それなのに周りは誰も自分のことを讃えてくれないし、自分で自分のことを見ても全然好きになることができない、そう言ってひねくれている、思うようにいかなかったとか、やりたいことが全然できなかったと言っていじけている、たとえ自分がどんな自分であっても神様は変わることなくいつも愛してくださり、許してくださっている、それにもかかわらずそのことまでも忘れてしまっている、その自分自身の罪の闇を見つめながら、でもその中に救いの光として来てくださったイエス・キリストを信仰の眼差しで見つめ直すのです。そこに神様賛美する言葉が与えられます。クリスマス、それは賛美にあふれる時でもあります。私どもが自分自身を取り戻すことができるまたとない機会です。だから共に神を賛美し、この賛美の中に人々を招くんです。今年のクリスマスも、私たち教会員だけでなく、弓道中や新しく来られる方々の口に神様が賛美の言葉を授けてくださるように、そのことを願ってやみません。私どもが神様を賛美するのにはいつも理由があるんです。何の根拠もないのに神を賛美せよなどとは言いません。なぜ私どもは神様を賛美するのか、今申しましたように、救い主イエス・キリストを与えてくださったとか、キリストの中に現れているように神様は私たちを愛してくださったとか、いろんな言い方をすることができるでありましょう。神様のなさることが、神様の存在そのものが賛美に値するのです。要するに神様というお方は素晴らしいお方なんだということです。神様は素晴らしいからこそ私たちは賛美を捧げるんです。4節5節ではこう歌われていました。主はすべての国を越えて高くにいまし、主の栄光は天を越えて輝く、私たちの神主に並ぶものがあろうか。ここでも神様の素晴らしさが歌われています。5節では、私たちの神主に並ぶものがあろうかと言っています。私どもは普段いろんなものと比較しながら生きているところがあります。例えば買い物をするとき、どのスーパーの方が安いのかお得なのか、同じような商品であってもこっちとあっちどっちの方がいいのかお得なのか比べるところがあります。あるいは人間同士においてもいつも比較し合って生きています。そこで喜んだり打ち込んだりしてしまうことがあります。あの人と自分とでは比べ物にならない、そう言って落ち込むことがあります。 でも一方で比べ物にならないくらいあの人はすごい、そう言って称賛することもあるのではないでしょうか。主人は私たちの主なる神に並ぶものはない、神様は比較などできないぐらい素晴らしいお方である、そのことを歌います。でもよく考えてみますと、それは当然のこと、当たり前のことではないでしょうか。神様と並ぶことができる存在がもし他にいたとしたならば、その神様は本当の神様とは言えなくなります。神様の横に並んで立っているその別の存在もまた神様だということになってしまいます。神様は唯一のお方ですから、神様に並ぶものが他にいるなどということは決してありません。またこの世にはさまざまな宗教が存在し、そこに多くの神々、偶像の神々が存在します。旧約聖書が書かれた時代にも世界には多くの神々が存在しました。そしてどの神も、私こそ神であって他に並ぶものはいない、そう言ったのだそうです。しかしそれは当然といえば当然のことでありましょう。では聖書が語る神様という方はどういう神様なんでしょうか。神様と並ぶもの、神様と比較できるものは何もない、それほど高いところに神様はおられる、誠の王のみが座ることが許される玉座に座しておられる、それはその通りなんです。でもそれだけではないんです。五節後半から六節にかけてこのように言われています。このところがこの詩篇の中で決定的に重要な言葉になってきます。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。神様は私どもの遥か高いところにおられる方、でもその高みにおられる方がその高いところにじっと座っておられるというのではないのです。そこから立ち上がって低きに下られるというのです。宗教改革者にマルティン・ルターという人がいます。彼がマリアの賛歌について説明している文章の中でこのようなことを言っているんです。昔の翻訳でしたので私なりに言い直すとこのようになります。神は一番高いところにおられる方、その上には何も存在していないのだから、神は上を見るわけにはいかない、また横を見るわけにもいかない、なぜなら何者も神に並ぶ者はいないのだから。それゆえに神はご自身と下の方を見るより他ないのである。そして人が神の遥か下にいればいるほど、神は一層私たちを顧みてくださる。面白い言葉だと思いました。神様は最も高いところにおられる、それゆえに神様の目線はその上に行くことはないというのです。また横に目線が行くこともありません。ご自分に並ぶものなどいないのですから。では神様の目線はどこに向けられるのか。ご自分と下を見るほかないのだというのです。そして下を見つめておられる神様の目に、地上に生きる私ども人間が映っているんです。それも深い闇の中で自分の意思を見失ってしまっている人間です。誰にも顧みられることなく深い孤独と悲しみの中にうずくまる人間を神は見ておられるんです。そして高きにおられる神はそのような人間をご覧になるだけではありません。見て見ぬふりなどできないのです。いても立ってもいられないんです。そしてついに比較低きに下ってきてくださいました。六節に低く下ってという言葉がありました。ずいぶん古い訳では己を低くしてと訳されていました。低く下ってという言葉は、旧約聖書には3回だけ登場する珍しい言葉なのだそうです。同じ詩篇の147編6節では、主は貧しい人々を励まし、逆らう者を地に倒されるとあります。逆らう者、悪い者を地に倒される、地に倒される、これが低く下ると訳されている言葉と同じ言葉です。別の訳では悪い者を地に投げ捨てられると訳されています。投げ捨てられる、低く下る、己を低くする、倒される、 投げ捨てられるというんです。すべての国を越えて高い高いお方が、また天の玉座に君臨しておられるお方が、その高みから己を投げ捨てて低く下る、飛び降りてこられるんです。ここには動きがあるんですね。それもちょっとした動きではありません。凄まじい動き、激しい動きです。あるキリスト者がこのようなことを言いました。先ほどのルターの言葉とも重なりますが、彼はこう言うんです。大きなところにどっかりと落ち着かないということが愛ということの本質ではないだろうか。怠け者の愛ということはありえない。怠け者の愛とはいつも慣れたところ座り込んでしまった愛であって、それは愛の破産に他ならない。愛というものは自己保存のための武装をしない。愛は傷つけられることを恐れない。大きなところにどっかりと落ち着かないということが愛ということの本質ではないだろうか。怠け者の愛ということはありえない。怠け者の愛とはいつも慣れたところ座り込んでしまった愛であって、それは愛の破産に他ならない。愛というものは自己保存のための武装をしない。愛は傷つけられることを恐れない。愛は落ち着かないんだというんですね。神様の愛は落ち着かないのです。落ち着きがないということ、これはあまりいい意味、いい言葉ではありません。あまりいい意味で使われることはないと思います。子どもたちを見ていますと、本当にこの子は、自分の子どもも含めてそうですけれども、落ち着きがないなと思うことがよくあります。人が真面目に話をしているのに全く耳を傾けず、騒がしく動き回っているんです。周りのことを全く考えず、自分の好きなことをしたいことばかりをして、したいことばかりをしているんです。でも落ち着きがないというのは、本当は子どもたちだけの話ではないでありましょう。私たち大人にも言えることです。多少は子どもたちよりもマナーを守ることはできるかもしれませんし、周りの空気を読むこともできるかもしれません。でもその心の内はいつも騒いでいる、いつも不安でいっぱいになっているんです。安心して生きることができていないんです。じっと落ち着いているようであっても、本当は全然落ち着くことができていない。そういう自分に気づかされることがよくあります。ですから神様が落ち着かないとか、その神様の愛が落ち着かないなどと言われますと、本当に大丈夫なのかと不安になってしまうかもしれません。でも本当に大丈夫なのと疑ってしまうところに、神様の愛の本質がよく現れていると思うんです。つまり神様の愛というのは、私どもの常識をはるかに超えているということです。愛という言葉もまたこの世界にあふれている言葉の一つでありましょう。でも神様の愛に並ぶものは他にないのです。私たちがすぐに理解できないのも無理はありません。神様の愛は落ち着かないのです。破れ果てているんです。愛というものは自己保存のための武装をしない。愛は傷つけられるということを恐れないのです。私どもはクリスマスになりますと多くの賛美歌を歌います。その一つにグロリアインエクセルシスデオと繰り返す賛美歌があります。手元の賛美歌集では106番にあたります。グロリアインエクセルシスデオというのは、これはラテン語ですが、これはルカによる福音書第2章で羊飼いたちの前に現れた天使の大群が歌った賛美です。意図高きところには栄光神にあれ、その後に地には平和、御心にかなう人にあれと続きます。今から2000年前、最初のクリスマスの夜、天使たちが賛美した神の栄光とはどのような栄光なんでしょうか。それは己を投げ捨てて低く下った栄光です。それゆえに天には残っていない神の栄光です。投げ捨てられた栄光、バラバラに破れ果てた栄光、傷つけられ破れ果て泥にまみれた栄光です。クリスマスにおける神の栄光とはそれ以外のものではありません。ヨハネによる福音書第1章14節にこのような御言葉があります。クリスマスの時によく読まれる御言葉の一つです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、 それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。イエス・キリストが肉となって、まあ、つまり人間となってこの世界に来てくださったとヨハネは言います。そこに神様の栄光、神様の愛、神様の素晴らしさを見るというんです。聖書がクリスマスにどうしても伝えたいただ一つのことはこれなんです。高い高い想像を絶する高いお方がそこにどっしりと落ち着いていない、己を投げ捨てて低く下って天の独り子としての栄光を示してくださった。ここにクリスマスが示す愛の価値があるんです。天の高みから低きに下りたもう神は、つまりイエス・キリストはどのようにしてこの地上を歩まれたんでしょうか。再び天の高みを目指して歩まれたんでしょうか。そうではありませんでした。この地上においてさらに低いところへ、さらに暗いところへ行かれ、そこにご自分の身を置かれたのです。なぜでしょうか。それはこの地上において誰からも顧みられない場所で孤独に生きている者たちがいるからです。詩篇は語ります。7節から9節です。弱い者を塵の中から起こし、乏しい者を悪田の中から高く上げ、自由な人々の列に、民の自由な人々の列に返してくださる。子のない女を家に返し、子を持つ母の喜びを与えてくださる。ハレルヤ。この世界を生きてくださった主イエスの眼差しは、弱い者、貧しい者に向けられます。社会的な立場において弱さを抱え、生きづらさの中にある者たちに、主イエスは目を向けられるんです。例えば病人であったり、やもめであったり、みなしごであったり、あるいは老人であったり。で、9節では子のない女、つまり不妊の女性のことが言われています。子供がたくさん与えられるというのは、神様からの祝福を意味しました。子供を産み母となれば、家の中で立場が与えられ、居場所が与えられたんです。反対に子供を産むことができなければ、家の中で居場所が与えられず、恥とされました。子供を産めないという理由で、夫から離縁状を突きつけられるということもよくあったそうです。今日では考えられないようなことでありましょう。でも社会の中で弱さを覚えている人たちは、今もたくさんいるのではないでしょうか。お前は何もできないではないか。役立たずだ。お前は何も生み出すことができないではないか。ここにいても意味がない。そう言われて自分の能力だけでなく、存在そのものを否定されてしまうことがあります。自分の立場や居場所を生み出すことができずに、もがき苦しんでいる者たちが生きています。生きていても意味がないと言って、絶望している者たちがいます。そういう者たちがいることを知りながら、他人のことに構ってなどいられないと言って、自分が高くなることだけを目指して生きようとする社会がここにはあります。高みに上り詰めることの中にだけ人間の価値があるのだと思い込んでいるんです。しかし主イエスはそのようなこの世の塵悪たの中にいる者たちを立ち上がらせてくださいました。そして8節にあるように自由の人々の列に返してくださるというんです。自由な人々というのは高貴な人々という意味でもあります。貧しさの中にあったものが貴族になるのです。またこのない女に子を持つ母の喜びを与えてくださるのです。立場がこれまでと全く逆転するということです。実際に貴族になるとか、本当に子供が与えられるわけではないかもしれません。でもはっきりしていることは、低きに下ってきてくださったキリストと出会うことによって、それらの人たちに生きることができる確かな場所が与えられるのだということです。居場所が与えられるんです。私は生きられるのだ。私は生きていてよいのだ。私は生きるのだ。そのような思いが与えられるんです。預言者サムエルの母ハンナが祈った祈りの中に、またマリアが歌ったマリアの賛歌に通じるものがここにあります。例えばハンナはこう祈りました。食べ飽きている者はパンのために雇われ、 飢えている者は再び飢えることがない。子のない女は七人の子を産み、多くの子を持つ女は衰える。主は命を絶ち、また命を与え、黄泉に下し、また引き上げてくださる。主は貧しく、また富ませ、低くし、また高めてくださる。サムエル記上2章の5節から8節の御言葉です。私どもが人間として高められるということ、高くなるということ、それはどういうことでしょうか。自分の力で上に上り詰めることでしょうか。他人を蹴落としてまでして自分の居場所をつかみ取ることでしょうか。そうではありません。人間として高められること、自分らしく生きること、そして自分らしさを取り戻すというのは、低きに下りたもイエス・キリストの訪問を受けることです。この方と真実にお会いすることです。そもそも私たち人間というのは、神様の前にあって根本的な貧しさを抱えています。それは罪のゆえに神様の前に立つことができないという貧しさです。罪のゆえに塵から生まれ、塵に帰って消えていくしかない虚しい存在でありました。それゆえに塵悪たに過ぎない存在でありました。でも神様はそのような私たちを愛おしく思ってくださり、私の目にあなたは高価で尊いんだとおっしゃってくださいました。私ども罪の滅びから取り戻すために、罪の滅びの力から取り戻すために、御子イエス・キリストという一番高価なものを神様は差し出してくださったんです。本当は地理悪たに過ぎない貧しく罪深いもののために、これ以上にない高価なものを神様は差し出してくださいました。つまりイエス・キリスト、イエス・キリストの命そのものを差し出してくださったんです。その神様の愛の印がキリストの十字架です。伝道者パウロは当時教会で歌われていたであろう賛美歌を引用してこう言いました。先立って朗読していただいたところです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を讃えるのです。また別のところでパウロは言いました。主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。第二コリント8章9節の御言葉です。クリスマスを祝うこの時、すでに私どもはキリストの十字架に示された神の栄光を見るのです。私どもはキリストの十字架の上に神様の前に豊かなものとされました。キリストの十字架の上に生きる意味を見出すことができるようになりました。だから神様を礼拝し、神様を賛美している時にこそ、私どもは喜びを取り戻し、人間らしさ、自分らしさを取り戻すんです。今年のクリスマスもたくさんの賛美を歌い、心から神様を褒めたたえましょう。この神賛美の素晴らしさの中に人々を招きましょう。救いはここにあるのです。ハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよ、主の御名を賛美せよ。お祈りを捧げます。歌う歌う心をお与えください。私たちを罪と死の滅びから救い出すために、低きに下りたもう主イエスのお姿に目を留めることができますように。私たちがあなたを見ること以上に、あなたが私たちのことを顧みてくださり、救いの手を差し伸べていてくださっていることをいつも深く覚えることができますように。苦難の中で賛美を歌うことができなくなる時があるかもしれません。でもあなたがここに招き続けてください。教会の仲間が歌う賛美に巻き込まれながら、あなたの御顔を再び仰ぎ見ることができるのだということを信じさせてください。また神様を知らない者たちが このクリスマスに神様の愛を深く知ることができ、自分自身を取り戻すことができますように、そして神様の皆を讃える喜びの中に立たせてくださいますように、主イエス・キリストの皆によって感謝し祈り願います。アーメン。